本日の箇所は、新約聖書のフィリピの2章の3節から11節を、小野田姉妹にお願いいたします。
聖書を読みします。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
はい、ありがとうございました。本日のメッセージは、キリストは単なる聖人かということです。
おはようございます。アドベントの礼拝が続けられておりまして、今年もご一緒に礼拝できる大変嬉しく思っております。先ほどの山本さんたち親子の賛美、特にクラリネットを弾いてましたマリナちゃんは、もう本当にこの幼い時から教会来てまして、このぐらいだったと思うんですよね。寝た状態ですけれども、そんな時からずっと見てきたわけで、クラリネットを演奏することができるようになり、また素晴らしい、オーホーリーナイトっていう私の好きな曲の一つでもありますが、それを演奏するまでになったかなと思って、非常にこう嬉しくも思いました。さて、今日はキリストは単なる聖人かという題をつけました。小学生の時に担任の先生がこう言ったんですね。今までの世界の歴史で聖人と呼ばれる人が3人います。仏教を開いたお釈迦様と、儒教を開いた孔子様と、そしてキリスト教を開いたイエス・キリストです。特にこの3人を三大聖人と言うんですと言われたんですね。大変興味を持ちました。聖人と呼ばれる人が3人いる、それぞれ宗教を開いたと、小学生ながら大変興味を持って聞いていたのを今も思い起こします。やがて教会に行くようになり、聖書を読むようになりました。そうすると、聖書が主張しているイエス・キリストは単に、担任の先生が聖人と言ってたことでは説明がつかない。先の2人は聖人と言ってももちろんいいわけでしょう。しかし最後のイエス・キリストは単なる聖人ではないということが分かるようになってきました。聖書の語るイエス・キリストとは一体どのようなお方なのでしょうか。今日はピリピ書の語るイエス・キリストについてお話したいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をいたします。今日もこうしてアドベントの礼拝ともに守ることができましてありがとうございます。今年も目まぐるしい世のさまざまな営みが世界において行われてまいりました。そうした中で私どもは今を生きております。それぞれの個人的な 人生の課題の中にもさまざまな問題やまた不安も抱えていらっしゃる方も多いと思います。主よ、どうぞあなたご自身の御言葉に身を沈め、また信仰によって生きる幸いをそれぞれ知ることができますように、今からの時を御手に委ねまして、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さあ、それでは3つのことをお話をしますが、まず第一に、それでは一体キリストは誰なのか、キリストの本質というか、そういうことについて見たいと思うんですね。6節7節を見ていただけますか。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、とこう書いてあるわけですね。つまりキリストは単なる三大聖人の一人で、素晴らしい聖人であられたので、やがて神として祀られていきましたというのではないということなんですよ。人が立派なので、多くの人々が神として祭り上げていった、偉大な聖人なのだ、じゃないということです。むしろ逆なんです。神が人となられた、人としてお生まれになった、これは聖書が真っ向から一般的な説明を覆すようなメッセージであるわけですね。単なる聖人ではありませんよと。そうではなくて、まさに神であられたのに、神の見姿を捨てることはできないとは考えないで、人となって卑しい姿になってお生まれくださった、聖書は主張してはばからないわけですね。とはいえ、まあ、私もそうでありましたけれども、イエス・キリストが神であると言われて、ああそうなんですか、分かりましたとはなかなかそうはならない。で、私はそういう方々がおられたら、客観的に、できるだけ客観的にイエスが神であるということの、まあ、証明というか、それを短く少しだけお話をしておきたい。まず聖書を読んで分かることは、キリストの奇跡です。もういくつも出てきます。盲人を目が開くようにされた、足苗を立たせた、あるいは死人さえよみがえらせた、大自然をもお言葉一つで嵐を鎮められた、もう考えられないような、人間としてならば考えられないような奇跡の数々です。まあ、2000年の地に住んでいる、生きている私たちは、聖書がそういう主張に対して、あ、そういうこともあったのか、いやこれはしかしな、とこういうような考え方かも分かりませんが、同時代のことを考えてみますと、この聖書のイエス・キリストの生涯を書いたのを福音書と言います。この福音書が書かれた時点で早いものならば、紀元45年あたりにマルコの福音書が書かれているわけです。ということは、イエス・キリストが奇跡をされた、奇跡を見たか見てないかという同時代の人たちが、福音書が書かれた時点では生きていたわけです。そういうことになりますね。だとして、例えば福音書が書かれた時点で奇跡がいっぱい書かれている、マルコの福音書などたくさん奇跡が書かれているわけですが、それが回覧書として、公の文書として各地に読み続けられていく。そうすると同時代の人たちがそれを読む、何？盲人に光が与えられた、足苗が立った、死人が生き返った、ラザロがよみがえった、なバカなことがなかったじゃないかと。もしも嘘ならばですよ、嘘ならば同時代の人たちが、何を書いてるんだマルコよ、何を書いてるんだルカよと言って否定してきたはずでしょう。 同時代の人が生きている時代に福音書が出回ってるんですよ。さあ見てください、さあ読んでください。ということは書いてはばからないほどの事実であったというしか考えられないんじゃないですか。単なる象徴だとか単なるまやかしのお話ではないということになるわけですね。まずこれです。第二、キリストの自身の言葉ですね。イエス様という方はご自分についておっしゃるときに考えられないような言葉を語られます。私と父とは同一です。本質的に同じです。つまり神だとおっしゃってる。私は道であり真理であり命です。私を通してでなければ誰も地の身元に来ることはありません。私はよみがえりです、命です。私を信じる者はたとえ死んでも生きます。まあ、私は高校3年生の時に聖書をある意味で本格的に読み始めたわけですが、驚きの連続でしたね。こんなことを語ることがお方がいるのかと。確かに世の中には自ら神だといういわゆる宗教家たちはたくさん存在してきました。でもそういう人というのはどこかでおかしいことになっていくわけですよ。自分が神でもないにもかかわらず神だと宣言し、そのように祭り上げられるような人たちというのは歴史のふるいにかけられて抹殺されていくんですよ。そういうことで言えばイエス・キリストほどご自分が何者であるかということを主張してはばからないお方です。それでいけば抹殺されても仕方がないお方であるにもかかわらず、世界中の人たちが信じてるんですね。しかもある民族とかイスラム教のようにあるアラブの民族だが中心だとか、仏教のようにアジアが中心だとかいうのではない、世界中です。あらゆる民族と言ってもいい、その人たちが、学者もおれば、あるいはそうでない人もいるかもわからない、しかしどんな人にもイエスは神だと信じていく、このキリストの言葉です。第三は人格ですね。イエス様ほど愛に満ちたお方はおられません。我々人間はちょっとしたことを言われるとプライドが傷つくとかいろんなことを言うわけです。しかしご自分のプライドというものを超えて、ただただひたすら人々の救いのために生き切られたお方、愛の極みのようなお方、この人格。さらには4番目に世界的な広がりです。聖書という書物を真面目に読んでいくならば、まず人間の理性がノーノー、それはありえない、それは違うというような箇所がいっぱい出てくるわけです。なのにそれが世界中に広がり続けて、今なお広がり続けていくわけですよ。この事実は一体どう説明できますか。あとは私個人の個人的なキリスト信仰、50年の信仰というものを考えたときに、イエス様はまさに神ご自身だということを個人的な告白としても言える。しかし先ほど言った4つの客観的な事実は否定できない。だから聖書はイエス・キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り人間と同じようになられたというのです。どうぞこのクリスマス、イエス・キリストに焦点が合わされておりますけれども、この日々あなたもう一度自分の人生において 結論を出していただきたい。イエスはどういう方なのか、イエスは単なる聖人なのか、それともペテン師なのか、それとも聖書が主張しているように神ご自身である方なのか。まず第一にキリストの本質です。しかし第二に、このキリストは何をしてくださったのでしょうか。キリストの目的ですね。八節をお読みします。自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。つまりキリストが神の位を捨てて人となられた理由、目的は実にと書いてありますが、十字架にかかるためにお生まれになり生涯を送られたお方であるわけです。教会学校を始めていた開拓時代にですね、子どもたちにイエス様は十字架にかかるためにお生まれになったという話をしたんですね。するとですね、一人の男の子が、5年生の男の子がその話を聞いて痛く感動したようなんですね。お母さんは教会に来られていた方なんですが、家に帰ってからお母さんに玄関入るなり言ったそうですね。お母さん、教会ですごい話を聞いたよって。イエス・キリストというお方は死ぬために、僕らを救うために、十字架にかかるために生まれたんだってって。僕らは生きるために生まれたのに、イエス様という方は死ぬために生まれたんや、なんてすごいって言って、でそれをお母さんが後日私に言ってくれた。私はなんと感性の豊かな子かと思いましたね。見事に言い表しています。我々人間みんな生きるために生まれるんですよ。そうでしょ。初めから死ぬために、辛いことや苦しいことがあるとしても死ぬために生まれたなんて人は一人もいない。しかしキリストはその目的は死ぬために生まれてるんですよ。そんな人生って考えられますか。しかも悲惨な十字架です。十字架にかかる、それは人間のどうしようもない罪、この罪の裁きを身代わりに引き受けるために十字架にかかって呪いを受け、人間の裁きを受けてくださった。聖書には人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているって書いてあるんです。一度死ぬことと、これ誰も分かる。さらに死後に神の裁きがあることが定まっている。認めようと認めまいと、そうだ。人間の命は神から与えられたもの、そしてその命をどう使ったかということを、全人生が終わってからでないと裁きができません。それは死後の裁きだというんです。罪の裁き、隠れてこそこそとしてきたことも、あるいは心の中で良くない、醜い、汚れた思い、あるいは言葉の罪、行いの罪、してはならなかったはずの事柄、一つ一つの個々の罪というものがあります。さらに言えば、もっと根源的に、原罪と呼ばれる、腹っぱの腹と書きますが、その元になる罪、つまり神によって人間は作られたのに、その人間が創造者である神を信じない、受け入れない、従わない、これは原罪の罪だというんですね。個々の罪に勝って最大の罪と言ってもいい。作り主を認めない。親子関係で言えば子が親を認めない、それに等しい。それらの罪は人間の力でもうやりません、もう行いませんといったところで、例えば嘘一つでさえ守りきれないわけですよ。もう嘘なんかつきませんといったところで3日もすればまた嘘をつく、これが人間です。ましてや生涯ずっと積み重ねられてきた罪を自分で解決ができますか。できません。それゆえにイエス・キリストは我々の罪を全部引っかぶって十字架にかかり、父を彼らを許したまえと言って自らの 罪がないお方であるにもかかわらず全部引き受けてくださった、この十字架にかかるキリストしかできない技のためにキリストは生まれ、生涯を貫き十字架にかかってくださった、その目的のためにキリストはこの世に来られたというのです。先ほど三大聖人の話をしましたが、例えば芥川龍之介の蜘蛛の糸という小説がありますね。私も中学生の時に読みました短編小説ですね。ご存知の方もいるかも分かりません。神田田という、殺人もし放火もした泥棒がおります。でこの泥棒が地獄に落とされているわけです。そこで苦しんでいるわけですが、彼は生前林の中を歩いていた時に蜘蛛を踏み潰そうとしたんですが、哀れに思ってどういうわけか蜘蛛を助けたんですね。でお釈迦様はその善行を心に留めて彼を助けてやろうと思われたというわけです。そこで極楽から蜘蛛の糸を垂らしたんです。垂らしたんです。神田の前に降ろされました。神田はこれに登っていけば地獄から解放されるかもわからないと必死の思いで蜘蛛の糸をよじ登っていったんだ。そして疲れて下を見下ろしてみますと、地獄の罪人たちが我先にといって同じように登ってきたわけです。神田はこれは俺一人の蜘蛛の糸だ、そっから離れろと言ってわめき散らしたんです。その途端に蜘蛛の糸はプチンと切れた。お釈迦様は、ああ、浅ましい男だなと悲しそうな思いになられたという、非常に短い話。これね、今になっても釈然としないんですよ。何を釈然としないかというとね、蜘蛛の糸でしょ。あんなもん一人でも切れる可能性あるわけでしょ。せめても太いロープにしてもらわないと。そうじゃないですか。それに罪人たちがですね、そら蜘蛛の糸を、助かるかもわからない蜘蛛の糸を見たら、さら我先とみんな登っていくっていうのは当たり前じゃないですか。そうでしょう。俺一人のものだっていうのも悲しい人間の差がでしょう。それをお釈迦さんだったら知ってるはずでしょう。それを知ってるはずなのに蜘蛛の糸を垂らしてどうするんですか。文句言いたいですね。もちろんね、芥川龍之介の描くお釈迦様の像ですけど、救いにならない。イエス様は蜘蛛の糸ではなかった。自ら黙って人間の罪を全部私がやりましたって言って身代わりの裁きを受けてくださったんですよ。それがイエス・キリストなんです。十字架の死にまでも忠実に生きてくださった。その目的のためにお生まれになった。なんという大きな愛、なんという素晴らしい救い。ただ信ずるだけで。これがキリストの地上に来てくださった目的です。第三、それはキリストの生き方ということをここで教えているわけです。3節から5節を見ますと、このキリストの生き方は模範であるということを語っています。例えば5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですと言って、パウロはこのキリストの生涯の中に我々人間が生きるべき模範がありますというわけです。それはどういう生き方かといえば、一言で言えばそれは自らを捨てる生き方です。ご自分を無にして使える者の姿を取りと7節であります。ご自分の栄光もご自分の神としての力もすべてを捨ててくださった。プライドも全部捨ててくださった。全部捨てて生きてくださった。そのように自らを捨てる生き方を学びなさいと聖書は教えるわけです。我々人間は 獲得することに人生を終始してきたと思うんですよ。オギャーと生まれた時はゼロです。そこに教育をつけたり資格をつけたり、あるいは地位をつけたり、あるいは富をつけたり、まあ、様々なものをくっつけていくわけです。それが実力といえばそうかもわからない。ですから獲得をするということが我々人間の生き方を表しているわけですよ。ですから捨てるということ、失うということ、こういうことは人間は極めて弱い、辛い。ただこれは現実でしょう。体の機能をいつの日か失う、時には仕事も失う、時にはお金も失う、時には友達も失うし、愛する人も失う、そして最後には命も失う。人は獲得の人生を進んでいくんですけれども、どこかで獲得ではなくて喪失の人生が始まっていくわけですよ。ですから喪失という現実が起こるとたまらなく辛いし、たまらなく寂しいし、不安になる、恐れも感じる。しかし聖書はキリストに学びなさい、二つのことをお話して終わりますが、一つは喪失というのは失うことではなくて捧げることです。与え主である神に全部備えられて、命も何もかも与えられてきたわけですが、失うというのではない、神に捧げていくことなんだ。長島の愛生園で過ごされた玉木愛子さんという来者がいらっしゃいます。ハンセン病ですね。まあ、ハンセン病は昔は大変怖い病気でした。ある時朝起きてみると指がポロッと落ちてるとか、視力がなくなるとか、足が失ってしまうとか、そういう喪失というものを直面させられるような病なんですね。で、玉木薬さんがやがてクリスチャンになられて、こういう歌を作られたんですね。目を捧げ、手を捧げ、クリスマス。視力を失ったん、手も指もポロッと落ちてしまったん、でも失ったんじゃない。創造者である神、与え主にお返しした、捧げたん。こういう信仰が必要ですね。あなたの人生で喪失ということを数え上げて惨めな思いをされている、そうではない。捧げたという信仰、最後には命も捧げていくんです。玉木愛子さんはそのことをキリストの生涯から学ばれて、目を失った、手を失ったではない、目を捧げ、手を捧げ、クリスマス。見事な信仰の歌。これをキリストの生涯から学びましょうと。これですね。第2は、喪失というものは栄光につながるということです。9節。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。つまり喪失をしていく現実の人生があるわけですが、それを失うのではなくて捧げていくということを悟っていく人は、やがて神に豊かに捧げたこのことを倍返し、いや30倍、60倍、100倍にして返してくださる栄光、これを与えられますと言ってるんですね。クリスマスに何を思いますか？プレゼントを思いますか？あるいは華やかなパーティーを思いますか？もちろんそれらも楽しいことに違いない。しかしクリスマスの真の意味、神が人となってくださった。イエス・キリストが神であられる。 同時にキリストの生涯はこんな罪深い私のために全部を引き受けて救いの道を開いてくださった。そしてキリストはそれこそ何もかも失ってくださった。そのキリストの栄誉に我々も少しは学び、そしてまたその学んだこともやがては栄光の素晴らしい栄誉を与えられる時がやってくるということを信じていただきたい。フランシス、教会の図書が新しく買われたようでありますけれども、有名なフランシスという人の平和の祈りを読みます。主よ、私を平和の器にならせてください。憎しみがあるところに愛を、争いがあるところに許しを、分裂があるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りがあるところに真理を、絶望があるところに希望を、闇あるところに光を、悲しみあるところに喜びを。ああ主よ、慰められるよりも慰めるものとしてください。理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものに。それは私たちが自ら与えることによって、許すことによって許され、自分の体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるからです。そうありたいと思います。お祈りして終わります。恵み深い天の父なる神様、アドベントの礼拝を共に皆さんと捧げることができてありがとうございます。ピリピ書の語るキリストのその本質、キリストの目的、またはキリストの生き方、この3つについてこのクリスマスに思い巡らし、また感謝し、この生き方に習い、また失うことも多々あった方々もいらっしゃるでありましょう。しかし自らこれも失った、あれも失ったと惨めな思いに捉えられるのではなくて、神にお捧げすることができたのだ、いつの日か亡くなってしまう、そのような前段階として捧げることを許してくださった、そう信じて進んでいかれることができますように。またそうしたものがやがて栄誉に預かるその恵みの時があることを聖書は約束をしています。どうぞお一人お一人がそのような栄光の道を与えられていることを深く感謝し、その慰めを与えられるクリスマスとなることができますように。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。